医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
健康診断についての2回目、今回は8月24日に放送いたしました番組大人のラジオの中の健康医学のコーナーを再編集してお送りいたします。ご出演は東京慈恵会医科大学新橋健診センター所長教授の和田隆さん、人間ドック学会理事長の奈良正春さんです。進行役は私大宮時子です。今回は人間ドックでわかる、肝臓の病気と題しまして、東京慈恵会医科大学の和田隆先生に伺ってまいりたいと思います。和田先生、先週に引き続きましてよろしくお願いいたします。はい、前回は肝臓の検査についてお話を伺ってまいりました。今回は人間ドックでわかる肝臓の主な病気を知っていただきまして、健康診断の数値を知る参考としていただきたいと思います。この前は
AST とか LT とかガンマ GTP ですね、
はい、でなんか言い方が変わりましたよというような話を ね、伺いましたね。じゃあ今回はどのような、はい、
まず健康診断で最も標準的に行われている、GOT、GPT あるいは今別名として新たな名称、GOT は AST、はい、GPT は ALT という名称でも呼ばれておりますけれども、はい、これが高くて、はい、さらに、ちょっと肥満傾向の人によく見られるものとして、脂肪肝というのがあるんですね。
脂肪肝、はい、これがね、内臓脂肪なんていうふうなこと言われますけれども、はいはい、そういうことなんですか。
そうですね、内臓脂肪というのは腸の周りに過剰に脂肪がくっついたものですけども、脂肪肝というのは肝臓の内部に脂肪が過剰にくっついた、蓄積している状態なわけですね。
なるほど。ということはこの全体にこうなっていると、も霜降り状態
っていうんですか。そうですね、肝臓に、はい、脂肪が多く蓄積している。当然のことながらその蓄積する原因としては、過剰なエネルギー、いわゆる、はい、食事量が多いということですよね。もう一つは、消費するカロリー、エネルギーが少ない、すなわち、運動不足、こういったものが、ことによってエネルギーが、とりわけ中性脂肪と呼ばれるものが、はい、肝臓の内に蓄積している状態が、脂肪肝というわけなんですね。
エネルギーの差し引き、プラスが溜まっていっちゃうということなんですね。
そういうことですね。ですから脂肪肝の方は当然のことながら中性脂肪も高い場合も多いし、はい、それから、血糖値が高いとか、メタボリックシンドローム、メタボの一環として、現れてくることが多いということですね。
ということなんですね。この脂肪肝というのはどの検査のどの数値を見たらよろしいんですか。
は
い、
血液検査で、はこの GOT、GPT あるいは AST、ALT というものが上昇していると、はい、ただそれだけでは何の病気、肝臓の病気かっていうのはちょっとわからない。もう決定的になるのが超音波検査。
超音波検査、はい、
超音波というものをお腹の表面にから当てて、肝臓の状態を見ますと白く光ってキラキラと見えるわけなんですね。そうするとこれはもう脂肪肝かなということになるわけです。ただ GOT、GPT のように数値のように、鋭敏にこの、上がったり下がったりっていう数値で出ないものですから、これはもうその検査をした人が見て、判断するということで、せいぜい3段階ぐらいなんですね。つまり異常がないか、少し、軽度の脂肪肝か、それから、あるいは普通の標準的な脂肪肝か、あるいは、これはもう高度な、っていうようなぐらいの、3段階ぐらいのですね、いわゆる定性評価しかできないわけですけれども、これによって、脂肪肝というのは、かなり決定的に、健康診断では、分かるということですね。
それからその他、脂肪肝の他には、
脂肪肝の中でもですね、この最近も今まで脂肪肝というのは、ただ脂肪が溜まっていますね、太ってるからしょうがないでしょう、がんにもならないしっ と思われてきたわけなんですね、はい、ところが最近ですね、この脂肪肝の中で、肝臓がんを発症してくるタイプがあるということが、分かってきたんですね、それがこの、これからお話しするナッフルとあるいはそのナッシュというものなんですね。
ナッシュっていうのはなんかノットノンなんとかっていうんですよ ね、
そうですね、はい、ナッシュというのはですねNASH、はい、N っていうのはノンということで、はい、ってそうではないっていうことです ね、 A というのはアルコーリック、アルコール、はい、だからアルコールでない、はい、ステファノヘパタイティスという SH という、はい、ヘパタイティスの肝炎ということなんですけれども、この非アルコール性脂肪性肝炎、脂肪肝炎というものが あるんですけれども、うん、これはその、お酒を飲んでなくって、うん、ただその食べ過ぎとか運動不足で、脂肪が溜まってくるタイプの中に、どうもこの炎症や繊維化を起こしてきて、それが肝硬変、ひ、うん、いてはこの肝臓がんに進展する、タイプ、そういった脂肪肝が見られるようになってきたわけなんですね。
ということなんですね。なんかお酒を飲まない方もなんかね肝臓が悪くなる、それから食道がんになる方もお酒飲まないのにっていう、そこのところお酒飲まない方もじゃあちょっと気をつけなくちゃいけないっていうことですね。
これまでは結局アルコール性の、肝臓病、そして、後ほど述べますけども B 型肝炎 C 型肝炎というのがもう非常にこの、肝臓がんの、主流であって、みんなさんがそれに医師が、着目してきたわけですね、はい、ただ、医療の進歩によってその B 型 C 型の囲い込みができるようになってくると、だんだんとその輸血後肝炎とかそういったこともなくなってきた、はい、そうしますとその今まで隠れていたこのナッシュというものが、クローズアップされてきたというか、比率がだんだん増えてきているわけなんですね。ですから、昔からあったんでしょうけれども、このウイルス肝炎とかアルコール性肝炎という比率がだんだんとこう減ってきて、今そういったナッシュというものが台頭してきたというか、だんだんと比率が増えてきている、
表面化してそうですね、ということなんです ね。それからじゃあ先生次に進みたいと思いますけれども、今度はウイルスねによってということなんですけれども、
A 型肝炎とか B 型肝炎、というものは、その原因が A 型肝炎ウイルス、あるいは B 型肝炎ウイルスという感、ウイルスの感染によって、引き起こされる、でそれによってそれぞれの名称が、ついているわけなんですね、で、昔はC 型っていうのが分からなかったので、ノン A ノン B という
言ってましたね、
いわゆる A でもない、はい、B でもないということであった、それが私がちょうど卒業した、昭和50年代は、そういうような名称で呼ばれてたわけですけれども、その後、C 型という、ものが発見されて、今は C 型肝炎という名称で、呼ばれているわけですね、肝炎の中にはその A 型 B 型 C 型 D 型 E 型が、主にがこの5つが、主ですけど、とりわけ、多いのは ABC の
ABC
ということですね、はい、で、まず A 型から、お話しいたしますと、これは、A 型肝炎ウイルスというその口から入る、お水ですね、主にはですね、不衛生なその A 型肝炎ウイルスが混入している、水、あるいは水を、その水を使った、氷、あるいはそれによる飲食によって、口の中から入る、旅行に行って、感染するということが、日本人では、あるわけですけれども、これによって、急性の A 型肝炎を、引き起こすわけなんです。しかしながらこの、A 型肝炎というのはその急性に終わっておおよそ、1週間ぐらいで発症して、1ヶ月以内には収まってくるということで、その時はちょっと、体がだるいなとか、ちょっと発熱する、もうちょっと重症化すると、ちょっと顔が横断というようなこともありますけれども、 おおむねはその1、2ヶ月で、うん、まあ、自然に、自分の中で抗体ができて治ってしまうということなんですね。で問題になるのは B 型と C 型肝炎、ね、肝炎でございますね、はい。でまあ、なぜあれなのかというと、そういった、まあ、激症になるというのも一つですけれども、もう一つは今はこの肝臓がんの原因の、まあ、85% がこの B 型肝炎ウイルス、あるいは C 型肝炎ウイルスの保有者が、まあ、長い年月、まあ、肝臓ウイルスによって肝臓がダメージを障害を受けて、そのことによって肝硬変そして肝臓がんを発症してくるというところに、まあ、この B 型肝炎C 型肝炎の、まあ、囲い込みと、うん、治療が、まあ、必要になってくると。
それではね、そのウイルスも ABC それからその他のもあるということ
ですか。まあ、D 型とか E 型とはもうございますけれども、それはもうほとんどもう数も少ないということですので、やはり、はい、まあ、B 型肝炎 C 型肝炎で今ですね、この B 型というのは主に血液体液からまあ感染するということなんですけれども、うん、まあ、昔はこの輸血で手術の時の輸血とか、はい、大きな怪我で輸血をすることでその中に、まあ、B 型肝炎ウイルスというのが入ってたためにまあ感染してしまったというのが、うん、まあ、昔のあったわけですけれども、今はもうチェックが厳しくなっておりますので、うん、そういったことはないんですけれど、なくなったわけなんですが、はい、今増えているのがこの性行為感染なんですね。つまり相手の方が B 型肝炎のキャリア、つまりウイルスを持っていた場合に、まあ、それによってまあ感染するということが今問題になって、
よく女性の場合はお産の時にね、はい、輸血しましたかとか聞かれたりしますけれども、はい、いや覚えがないとかね、
まずまあ、もちろんその出産の時に大量出血で、まあ、輸血をしたということも、うん、より手術を受けてなくてもですね、まあ、そういったこともあるし、もう一つは、この母子感染というのが昔はあったわけです。昔っていうかそのお母さんがウイルスを持ってて、その誕生してくる赤ちゃんに、まあ、そのウイルスを、まあ、持ってきてしまう。
でもお母さんはその自分が感染してるかどうかというのは、
その血液検査で今まあ、人間ドックでもですね、そのやはり B 型肝炎 C 型肝炎は、まあ、先ほど述べましたように、うん、まあ、肝臓がんの原因となるために人間ドックでもそういったウイルスのチェックをしております、はい。
健康診断についての2回目、今回は8月24日に放送いたしました番組大人のラジオの中の健康医学のコーナーを再編集してお送りいたしました。ご出演は東京慈恵会医科大学新橋健診センター所長教授の和田隆さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。